カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は先週に引き続きまして廿日市市公式 LINE とタイムラインでの情報発信について廿日市市経営政策課の秋田さん、森松さんに、そして後半は先日11月20日廿日市役所1階市民ホールにて第46回児童生徒木の町木工工作コンクール表彰式が行われました。合計123点の中から上位入賞者が表彰されました。その中から数名の方にインタビューさせていただきました。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所経営政策課広報統計グループの秋田です。
同じく広報統計グループの森松です。
広報統計グループでは広報誌の発行、ホームページや SNS を使った情報発信などを行っています。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いつもね、SNS でもね、いろんな情報を発信されたり、そしてなんといっても、広報廿日市を実際に作ってらっしゃって、まあ、いろんなイベントだったり現場でもね、お会いして、秋田さんも森松さんもね、本当にカメラでいろんなシーンを撮ってらっしゃいますよね。
はい、
そうですね。やはり倉本さんにはいつもお世話になっております。
いや、こちらこそ本当にいつも、はい、お世話になってます。ありがとうございます。で、今日は、また新しい、まあ、すでに始まっている情報でもありますけれども、皆さんにもぜひ活用していただきたい情報ですね。はい、廿日市市では情報発信に LINE もね、やってらっしゃいますもんね。
そうですね、今年7月から市の公式 LINE を始めました。どうしても広報誌だと情報を届けるのに時間がかかってしまいます。情報を迅速に届けるため LINE を活用して、新型コロナウイルス感染症や災害などの緊急情報を中心に発信しています。
はい、もうね、すでに登録をしてくださっている方、見てくださっていると思うんですけれども、まだの方ぜひ登録していただきたいですね。
はい、ぜひ。
その LINE は具体的にはどんな情報が届きますでしょうか。
はい、災害時の避難情報や新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の予約の開始の案内などが届きます。新型コロナワクチンの3回目の接種についても情報を発信していく予定です。また12月からは今までの情報に加えて LINE のタイムラインで新たな情報を発信していきます。
はい、そしてその LINE のタイムラインでは何を新しく発信されるのでしょうか。
地域情報をはじめ、催しや講座など市の魅力やお役立ち情報を LINE のタイムラインで発信していきます。地域ごとのイベントや紅葉、積雪、桜の開花情報など季節の様子も写真などを使って発信できればと思っています。
はい、それは非常に楽しみですね。で、この LINE の登録方法なのですけれども、どうやってするのでしょうか。
はい、まずは LINE のアプリをダウンロードしていただきます。そこから市のホームページを開いてもらうんですけれど、ホームページから LINE 友達追加のバナーをタップしてください。また LINE アプリからは広島県廿日市市を検索していただくとアカウントが出てきますので、そこから友達追加をしてください。
はい、わかりました。あとは QR コードも一応ね、この FM 廿日市にもありますし、また SNS でもぜひご紹介をさせていただけたらと思います。まあ、LINE をしてらっしゃる方はもう幅広い世代においてたくさんいらっしゃいますもんね。
そうですね、
はい、10代からもうご年配の方まで、
もう幅広い世代の方がきっと LINE をやっていらっしゃいますので、はい、ぜひその方たちにも登録していただいて廿日市の情報をゲットしていただきたいです。
はい、わかりました。それでは最後に森本さん、メッセージをよろしくお願いします。
はい、廿日市市では LINE をはじめ YouTube や Facebook、 でも様々な市政情報を発信しています。この機会にぜひチェックして登録してみてください。よろしくお願いします。
はい、ということで、廿日市市公式 LINE アカウントについて、そして新たにタイムラインでも情報を発信されるということで、廿日市市経営政策課の秋田さんと森間さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
見事銀賞を受賞された宮内小学校2年の吉本善くんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、善くんの作品は川のカニということで説明があります。おばあちゃんの家の近くの溝や川にいるカニを作りました。いつも捕まえて遊んでいます。カニのハサミの部分が上手にできましたということで、もうまさに川に本当にいるかのようなカニを作りました。どんなところに工夫しました？
カニの体の部分を葉っぱで、あの枯れた葉っぱでやったところ。
なるほどね。難しかったところはどこですか？
やっぱりハサミ。
ねえ、小さい狭くこう切ったりとか細く切ったりとか難しかったところ。
はい。
ねえ、いや本当にこれお家に持って帰ったらどこに飾りますか？
玄関。
吉本善くん、おめでとうございました。
ありがとうございます。
見事同賞受賞された自己前小学校5年生の同意光栄くんです。タイトルは割り箸観覧車ということで、おめでとうございます。
はい。
もうね、割り箸で作った観覧車、もう本物かのようなね観覧車なんですけど、どこが一番難しかったですか？実際ね、まあ、観覧車ということで人が乗る場所はゴンドラだけど、そこが一番難しかった。
はい。
どう難しかった？
割り箸を切ってつなげたりするのが難しかった
です。ああ、ね、しかも全部でそのゴンドラは 1,2,3,4,5,6,7 8個あって、で結構ねでかいですよね。ね、最初なぜこの観覧車を作ろうと思ったんですか？
楽しい遊具みたいなの作りたいなって思ってたから作りました。
実際に観覧車乗るのも好きなんですか？
あんまり乗ってないけど1回くらいは乗ったことあると思うから。
ちなみにどこの観覧車？
それは覚えてもないです。
ちなみにですね、作品の説明、観覧車のゴンドラのところで小さいものを置けたら観覧車を回してもゴンドラが外れませんというふうにねありますけどもね、この本当に、まあ、左右均等にしたりとか同じ長さにするっていうのはこういうところ難しかったんじゃないかなと思いますけども、ね、長さとか、
はい、難しかった、
ね、制作日数は、
1日くらいです。
1日、はい、すごいですね。
はい、
はい、いや本当ね、一番目立った、割り箸観覧車、同意光栄くん、おめでとうございました。
はい、
ありがとうございます。もう見事金賞、そして廿日市市長賞を受賞されました自己前小学校6年の山田浩二くんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
タイトルはもう白鳥ということで、みんながですね、もうここ飾られているところに来た瞬間、みんながうわーって言ってました。すごいですね。
はい、嬉しいです。
本当にここに白鳥がいるかのようなすごい作品だったんですけど、作品の説明、海で拾った木が鳥の頭や翼に似ていたので白鳥を作りましたということで、こんな木がこう見つかったんですか？
うん、はい。
ちなみにどこで？
海で、
ね、
海とか。
どこの海？
漂流して流れてきた木を使ってこの白鳥を作りました。
でも、まあ、例えばその羽とか足の部分とかいろいろでもちょっと細工したりとか白鳥に近づけたりとかしたんじゃないですか？
あ、そうです。
例えばどんなところ？
あそこの手 を、こうの、
うん、足のところ、
あ、はい、こういうふうに、薄い、これ、こういうのをつけたり、これも小さいもの、
なるほど、毛の部分だったり、その足の部分をね、まあ薄い、これは、あ、これも木なんだ、
はい、
ね、まあ、薄く削ったその木、皮のようにしてまた足を作ったりとか、すごいですね。一番難しかったところは、
難しかったところは縫うところが同じ配置に置くのが結構難しい。
なるほどですね。しかもね、白鳥だけじゃなくて、周りの部分とか、あとバッグの部分ね、こうこれも木を使って草のようにね表してですね、本当対策ですこれね。
はい、
お家に帰ったらどこに飾りますか。
一番見えるところに飾ります。
なるほどね、はい、山田浩二君はもうお父さんとお母さんにも大変お世話になっておりまして、 FM 恥ずかしも以前たくさん出ていただいたこともありまして、ご家族でご出演ということでおめでとうございました。
はい、ありがとうございます。
見事教育長賞そして金賞受賞されました平良小学校3年生の谷川春美さんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、谷川さんの作品も皆さんね、こう圧巻、うわこれすごいねっていうね言ってました。まさにけん玉パーク、作品の説明はけん玉を眺めているとこんな観覧車があったらいいなと思ったので作ってみました。みんなが楽しく遊べるパークを作れたので、そして絵本にまとめましたということで、このねけん玉いっぱいのその観覧車と、そしてこのねけん玉パーク、こう見ているだけでなんかウキウキ楽しくなります、ね、一番難しかったところどこですか。
観覧車、
観覧車のどんなところが難しかったですか。
あの周りのところをつなげるところが一番難しかったです
ね。え、観覧車のその周りの部分は木の枝を使ってるんですけど、この木の枝はどこから持ってきた。
木工センターとかで行ってみるといろいろ木の枝があったりしたので、それで作りました。
同じ長さにしたり均等にするのすごい難しそうで。
お父さんにそれは全て任せました。
あ、本当。そっか。でもね、本当にパークいろんな遊び、ジャングルジムもあったり、あと、あ、鉄棒もあったりとかですね、滑り台もあったりとかですね、で後ろにブランコもあったり、実際こんなパークがあったらいいですね。
はい。
でしかもはるみちゃんの作品はその木の作品だけじゃなくて、この絵本にもまとめたんですよ。これすごいですね。
昔からこういう絵を描くのが、絵を描いたり文章を作るのが好きで、それにまとめてみました。
そうね、あの実際に写真を撮ってこの切り貼りして、何か隠れているし3個もブランコがある、ね、こう遊び方だったり、本当にこう実際に遊んでる姿を、どんぐりくんが遊んでる姿、楽しそうな雰囲気をこの絵本にまとめました。素晴らしいですね。これを見ていったらまた楽しさがもう2倍3倍10倍になります。
はい。
このけん玉パーク、お家に帰ったらどこに飾りますか。
2階の子供部屋に飾ります。
また素敵な作品これからも作ってくださいね。
はい、
おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、見事銀賞受賞されました、
はい、
平良小学校6年生の、先ほど谷川春美さんのお兄ちゃん、
はい、
谷川亮くんです。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
タイトルがけん玉兜、
はい、
今実際に被っています。もう本物の兜で実際にもう戦に行く感じになってますけれども、作品の説明がですね、戦国武将が大好きで実際に着用できる兜を製作しました。木目が綺麗な丸太で作れてよかったです。巻物も作りましたということでですね、対策ですね。ここにも先ほど説明のところにもあったんですけど、なぜ兜を作ろうと思ったんですか。
戦国武将が大好きだったからです、
うんうん、日頃こういった 本をたくさん読んだりするんですか？
はい、図書室でその戦国武将の漫画とかが置いてあるんで、それを読んだりしています。
でね、兜、そのけん玉兜ということで、どういうところがけん玉兜になってるんでしょうか？
これのところもけん玉の皿のところに なっていて、これもそのけん玉の2つので作っていますし、これは本体のこの刺す方ので作っています。
実際かぶった気持ちはどうですか？
すごくなんか戦国武将みたいでかっこいいなって思います。
重いですか？
はい、重いです
これね、お家に帰ったら、ね、もちろん飾ると思うんですけども、はい、ね、どこに飾りますか？
よく見れるところとかの玄関とかに飾りたいです。
実際にかぶれるところはまたいいですね。
はい。
難しかったところどこですか？頭の部分
のところがうまく合わなくて、そこが一番難しかったです。
実際ね、その頭の形に合わせてこうカーブのところとか、あの丸みを帯びさせるところが難しかった。
はい、
ね、素晴らしいですね、本当にね、はい、しかも兄弟での受賞ということで、旅行おめでとうございました。
ありがとうございました。